皆さんこんにちは。今日はですね、土屋市クリニック院長であります土屋重隆先生にいろいろとお話をお聞きしたいと思っております。先生こんにちは。
あ、こんにちは。
NSP ではですね、今回、健康立国宣言というのをですね、藤原理事長が掲げまして、
はいはい、
もうこの国はやっぱり医療費がかさむ、うん、だけどいきなり国民皆保険をやめてしまうことはできないと、うん、そういうことになりますと、それを続けつつもですね、まあ、言葉は変かもしれませんけど、病院にかかる人が少なくなることで、ということは個々人が健康になることで、まあ、そっちに行かなくてもいいんじゃないかというスローガンをですね、掲げたんですけども、そのことについて先生はどんなふうにお考えですかね。
私はその健康とか病気とかこういうふうに分けること自体が、
はい、
なんか無理があるようにな気がするんですね。
はい、
で、健康というのは、今の健康というのはその基準値に収まっているということを、
はいはい、
健康と、まあ、で、一般的にはそう思われて、はい、でそれを目標に、
はい、
まあ、検診を受けて、
はいはい、
それで異常なところは、はい、その基準値に収まるような生活習慣にしていくということで、まあ、その医療における健康というのはこう、はい、結果を見て決めるわけですけども、はい、やっぱり病気も健康も、
はい、
全部こう結果なので、
はい、
まあ、原因から見、
うん、
そう、健康の原因は何か、病気の原因は何かという、その原因のところからこう見ていくというね、ものの考え方ですけども、
はい、
そこの辺を変えていく必要があるんじゃないかなと思うんですね。一般的に医者に任せて、医者の診断に任せて健康だとかというようなことで、普段不健康なことをやりながらですね、
はい、
その健康を目指し、目的に、まあ、生きるというのはなかなかこれ、はい、難しいので、
はい、
それぞれその方の、まあ、基準というか常識というものを、
はい、
自分の常識というものを、それ誰かが決めた常識じゃなくて、自分の常識、
はい、
その健康とか病気とかに対する考え方ですね、
はい、
それを持つことがまず必要じゃないかなと。で、方法論はそれからあとという、
はい、
一番こう基本的なところをちょっとね、
お
話してきたらと思うんですけども、
やっぱりこの国はずっと皆保険を続けてきてましたので、今いらっしゃるお子さんの親御さん、あるいはその親御さんのまたその親御さんですから、今いるお子さんを中心に考えると、おじいちゃんおばあちゃん世代もみんな国民皆保険ということにお世話になってきたと。そうするとこの教育という流れの中で、やはりその病気になったらお医者さんのところに行くんだよという教育がですね、まあ、刷り込まれちゃってるって
言ったら、そうですね、
そういうのあるんじゃないかと思うんですよ。
そうですね、
でもう41兆とかいうお金を使っちゃってるわけですから、やっぱり日本を再生するにはですね、お医者さんには大変失礼なんですけど、なるべくお医者さんにかからないようにするという道っていうのも大変重要なんじゃないかなと思って、この健康立国宣言ということを出そうということになったわけなんですけども、
そうですね、この、国民健康保険に頼らない、あるいはその自治体の検診とかに頼らない、もっとこう自分で考えてみるということを、こう なんかこの日本のという国は自分で考えるということをしなくなっちゃったように思うんですね。
はい、
国が、まあ、行っている健康保険制度に乗ってしまう、
はい、
あるいは自治体の、それぞれの自治体のやってる、まあ、検診のシステムにも乗っかっていくというような形で、
はい、
その、健康というものを、まあ、考えていると思うんですけども、はい、そうじゃなくって自分で考えるというね、これは健康的なのか不健康なのかというのは誰でも分かりますよね。
そうですね。
そういうようなことをもう本当のこう基本的なところから意識を変えてですね、 そういう視点を持って自分自身を見ていくということから始めなければならないなと思うんですね。本当に、まあ学校でいうと本当に小学生、レベルからもやり直さないと、もう医者に任せとけばいいなんてね、
自主性がないってことですね。
そうですね、
多分自主性がない中に教育というちょっと脇から来てしまった、まあ知識も医療に対する知識も知恵もないから、やっぱり主体性を持たないということができてしまって、やはり専門の方に見てもらった方がいいとかいうものが全部方程式として成り立っちゃってると思うんですけど、それを崩していくっていうのはなかなか大変なような気がするんですが、
まず医者は健康をあんまり知らないんですね。
あ、知らないんですか。
病気についての知識はあっても、健康人っていうのはどんな人かっていう、肉体的にも精神的にもとかっていうね、そういういろんな角度から見て健康な人はどういう人かっていうようなことは学んでないんですよね。
なるほど。
だから具合悪くなって、これは自分の体に今何が起きているのかということを診断してもらうと、それはまあいいんですけども、その健康を医者にこう頼、健康になるために医者のアドバイスを受けるというのはちょっとこう違うなと。
できないわけですね。逆に本当は
専門家じゃ、病気の専門家、
病気の専門家だから、
でまあ専門家といって治せるわけじゃなくて、診断、病気の診断の専門家ですよね。もっと具体的に言うと、病気の診断の専門家に自分の健康について相談してもしょうがないですよね。ですからそれはこう自分がまずこの自然か不自然かとか、体調が自分の体調を自分のその感覚で、判断して、で、修正も自分でするという、そういうことが必要だと思いますね。でここで私は一番大事なことは、その、仕事で病気になっていくんですね。仕事がその健康を害していくというのが、まあ、実態はそうなってますよね。
そうですね。
仕事の仕方っていうか、まあそこのとこから、まず始めなければ、健康のために何をしたらいいのかというやり方、もう健康法というところへこう行く前にまだこうやることがあるように思うんですよね。
そうですよね。まあ仕事の仕方って、まあ全て仕事は楽しいわけじゃないんですけど、やっぱりこう楽しめるように自分を変えていくとか、あまり悩まない、悩まないかったら悩むことも多いと思うんですけど、それをどう変えていけるか、クリアにできるかっていうところの自分なりのスタンスをどう持つか。
そうですね。
こんなこともありますよね。
健康のためにまずやらなきゃならないことは、仕事の仕方ですよね。
仕方、
健康になるために何をするかじゃなくて、まず仕事の仕方というところに、意識を持っていって、で今やこの多くは一方では非常に不健康な仕事の仕方をして、でか、片方でその健康というものを目標にしてってなると、ちょっと
おかしいわけですね。
無駄がいっぱいありますよ ね、
うん、そうですね。
だから基本は我々は仕事が基本ですから、生きる目的っていうのは仕事することと言ってもいいぐらいの、仕事っていうのは大事なことなんですけども、ここの部分で不健康な毎日を、送ってたら、健康立国って言ってもなかなか、これはちょっと一つでないといけないと思うんですよ。私は
こうやっぱり聞いてらっしゃる方にもう少しこうビビッとこう来るお話にしていかなきゃいけないと思うんですけど、先生が思うその不健康の働き方っていうのはどういうものになるんでしょうかね。
まあ簡単に一言で言えば、お金のために働くということですよね。
なるほど。
お金のために働くというのは、仕事っていうのは、収入を得るためというのが今当たり前になってますけども、そのこと自体がやっぱり健康を害する、私はなんか一番大元だと思うんですよね。だから そこをどういうふうに自分でその仕事というものの位置づけを、う
ん、二の次だとお金
は そうですね、
はい、
そうですね。もういろいろもう教育費もあり住宅ローンもありってなって、その仕事ってなるとどうしてもそうなっちゃうんで、それはもう病気になるように生きてることになる、 なるので、
そうですね、
これからこう世の中が変わっていって、
はいはい、
その仕事に対する、
はい、
自分だけ変わるというのは難しいかもしれないですけども、
はいはい、
何かやっぱりそういうところに、
はい、
やっぱり意識を向けて、うん、いつかこういう形に持っていきたいとか、はい、何かもう言われるままに働いてるんじゃなくって、はいはい、まあ、退職した後はこうするんだとか、
うんうん、
まあ、そういう準備を始めるとか、
はいはい、
まあ、何かやっぱりこう、私は仕事と病気というのはこう切り離せないと思ってますので、働き方というところをそれぞれがまあ、こう具体的にはこうなかなかこうすればいいというのはそれぞれ皆さんが考えていただかないといけないわけですけども、それぞれがその自分の仕事をする上でやっぱりその中での健康ということをね、こう切り離せで話して考えてはいけないと思うんですね。
そうですよね。例えば血液検査をしましたって言ってもその瞬間のデータしかないわけであって、
そうですよね、
また不健康な働き方をすればまたどっかでこういろんな数値が上がったりしてると、そうするともう医者通いばっかりしなきゃいけなくなると、うん、ということはもともとそういう人は働かなければお医者さんに行かなくてもよかったのかっていう話にもなってきちゃうし、
うん、
その働き方改革みたいなのが、うん、先生は重要だと。
そうですね、
はい、
このお金のため、仕事の目的をお金なのか、
はいはい、
人生、
うん、
その人生において仕事っていうのは自分にとっては何なのかとか、
はいはいはい、
もう本当の基本的なところからやっぱり考え直していかなきゃならないと思うんですね、はい、これ
なるほどね、
こうその、これからの社会を考えるときに、
はい、
やっぱりその仕事の仕方というものを、
はいはい、
を変えていかないと、
はい、
その健康的なということに、
はいはいはい、
そのつながっていかないわけで、
うんうん、
健康になるためにこういうやり方をすればいいということを、まあ、学んだとしても、その病気を作っていくと私は考えているその仕事のやり方ですね、
はいはいはい、
このこともやっぱり同時に考えていくということを、
はいはい、
やっぱり好きか嫌いかっていうのが一つの、はい、
そうですね、
ことになるんですけど、はい、なかなか好きな仕事にはつけない、
うん、まあそれは現実ですよね。
ですけども、なんか私はそのそれぞれの方が同じことをするにしてもどういう気持ちでそれをするかとか、なんかこうちょっと視点を変えて自分の仕事を、
は
いはい、
そうですね、
見ていくという、
はい、
でそういうふうにすると今まで嫌だなと思ってた仕事が楽しくなってきたりする可能性も、
まあ、生き生きワクワクっていうんですかね、生き生きワクワクっていう風になるっていうのはすごくいいことだと思いますし、
そうですね、
まあそのお金がこれが得れるからここという場所じゃなくて、多少お金がダウンしても、まあ、ワクワクするようなお仕事に疲れるとそれは健康になってくるということですね。
そうですね、そうですね、仕事と健康とこう別々に考えて、るわけにはもういかなくなっちゃったっていうか、うんうん、
はい、
あ、真面目に働いた人が、はい、まあ、がんになっていくんですよね、
はい、
だこういう事実、はい、というか私はそういうふうにこう、はい、今までの経験から、
はい、
はい、考えているわけですけども、
真面目に働くとがんになる、
真面目に働いて
、はい、
真面目に働い、
はい、
だから
生真面目って話、
そうですね、
はい、
なんかこう常識的な、
はい、
いわゆる常識は日本の場合は常識っていうのはみんなの常識になって、
う
ん、
そうですね、
ね、
はい、
自分の常識で働く、はい、生きるんじゃなくて、はい、みんなの常識に合わすとやっぱりそこに違和感っていうか、
はい、
不調和が現れて、
はいはい、
それが結局、
はい、
健康を害するっていうことになっていくので、
はいはいはい、
まあその、自分の常識というものと、
はい、
まあ、一般的な常識というものの間をうまくこう、
はいはいはい、
バランス取りながらというような、
は
い、そうですね、働き方というのが、
うん、
まあ、
うん、
だから 常識、人が決めた常識に、常識で働いている人は普通の人で、真面目な人に なっちゃう、生真面目な人になっちゃうんですけども、
結局その自分の常識を持つ、
そうですね、
他人と違っていると思うんですね、自分の常識って、うん、それを全部を合わせたら逆に生真面目で、うん、むしろ働き方が不健康になってくる、うん、ということから脱却できる人が健康になっていける人、
そうですね、
なおかつお医者様は不健康な人はどうかは知ってるけど健康な人は知らないと、
医者に頼ってもしょうがない
ということですね、
ええ、
はい、
というふうに私は思いますね。
で
それから先の具体的にじゃ あ、はい、あの休みの日は何をするかとか、はいはいはい、あの体にいいことを何をするかっていうのはそれぞれ、はい、あのね、あの向き不向きもあるし、
ね、
興味のあることは違うんです、
はい
は
い、
のはこう当然なんで、はいはい、その前に、うん、まあ、そういうことを考えていただければなというふうに、うん、そうすると、
はい、
そのやることが、はい、もうあのもっと、はい、あの自分の体にとって、
はい、
いいことになると思いますね、
はいはい、なんかすごくあの目から鱗みたいな話を先生からお伺いいたしましてぜひこの話をですね皆さんよく聞いていただいて、お一人お一人が
ね、
少しでも近づいていただければ健康立国にね、
はい、
近づけるんじゃないかというふうに思いましたので、
そうですね、
はいはい、今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
失礼します。